ご存知の通り、今回ですね、全国野菜中学研究大会で、生徒体験発表、受講生の発表ということで、小山珠江さんがですね、発表します。で、今日はその、発表会ということで、今日は皆さんに早くお越しいただきました。で、先にですね、連絡の方をさせていただきます。まずですね、入り口の方に青い紙で、ちょっとお湯の面が黒くなってしまったんですが、3学期の授業日程表が取られています。3学期はですね、また途中で教室が変わる期間がありますから、教室の方ですね、くれぐれも、確認、お間違いのないように確認して、お越しになってください。でなお今日ですね、ちょっと事情によって急に教室が変更になってしまったんですけれども、実は2年生ですね。
すいません、2年生はどちらになりますか、今日は。6号室。
はい、2年生の皆さんね、私たちの教室はどこになったんだろう、炎天一番の中でやるのかしらと思った方もいらっしゃるかもしれませんが、隣6号室になりましたので、間違いのないように。で、続いてクリスマス忘年会のお知らせが来ています。毎年年有期恒例のクリスマス忘年会です。で、12月20日、6時20分から2階1号室で行われます。で、参加費は1500円です。で、先にですね、申し込みの方をですね、12月13日までに、この紙の方をですね、学年のスタッフの方に、切り取ってお渡しください。はい、それではですね、もうまた時間が来ましたので、早速小山さんの発表会に移りたいと思います。その前に代表から一言お話があります。
皆さんこんばんは。今日は早く来ていただきましてありがとうございました。小山さんはですね、来週の木曜日12月7日に東京の、世田谷区の成城という町で、そこの区民会館で、木下区民会館というところで、公立の夜間中学とか自主夜間中学のスタッフ、生徒さん、何百人来るでしょうね、その前で発表することになりました。で、今年の春から森田先生と一緒に作品を作って、そして練習を重ねてきています。で、今日はですね、じっくりと桑山さんの話に耳を傾けていただきたいなと思います。そうして、ご自分のことも合わせ考えていってください。それではよろしくお願いします。じゃあ小林さん、
ここでいいですか、ここでいいですか。はい、
はい、
皆さんよろしくお願いいたします。札幌営業塾の桑山珠江です。私は昭和6年10月21日生まれです。私が2歳の時に父が亡くなりました。そのために私たち兄弟はバラバラに親戚に預けられました。私は母方の本家に預けられ、物心ついた時にはおばさんを本当の母と思ってました。小学校に入る年の春に風呂敷包みを持たされて生まれた家に戻されました。小学校に入るためでした。その時母は再婚していて、 女の子と男の子の2人の子供がおりました。何日か経ってから家に大きな男の人がやってきました。どこの人だろうと思ってたら、子供たちが父ちゃんだと喜んで抱きついてきました。私には一言も声をかけてくれませんでした。仕事は船乗りで、しばらくぶりに帰ってきたらしいことが母との会話から分かりました。その父は二日家にいただけで帰っていきました。その頃から私も実家での生活に慣れてきて、子供たちとも遊ぶようになり、喧嘩をして泣かせることもありました。私が母のそばに行くことを邪魔する子供たちでした。母に甘えることもできない私は、母の目を盗んで妹や弟をいじめることもありました。そんな時は和服の仕立てをしていた母に、そばにある物差しでピシャリと叩かれました。あの痛さは今でも身に覚えてます。時々帰ってくる義理の父にも随分叩かれ、雪の中に投げ出されたこともあります。学校に行くようになってから家に帰るのが嫌で、遅く遊んで帰るようになりました。冬が終わって春が来て2年生になるとき、私に子守に来てほしいという話があったと母から聞かされました。田植えが終わったら迎えに行くからという母の話でした。行き先は農家は大きな家で、おじいさんとおばあさん、それに若夫婦と女の赤ちゃんがおりました。みんな優しい人たちでした。赤ちゃんの子守をしながらおばあさんにいろいろなことを教えてもらいました。編み物やお裁縫を教えてもらいましたが、文字の書き方だけは教えてもらえませんでした。今思うとおばあさんもあんまり字を書いてなかったように思います。田植えが終わっても迎えは来ませんでしたが、私はここでずっと生活していたいと思うようになっていました。何年か過ぎて私は16歳になっていました。戦争の終わった年でした。子守をしていた赤ちゃんも小学校に上がる年になって、私は実家に帰らなければならなくなりました。ここに来る前のことを思うと辛くなり、自然に涙が出てきました。そんな気持ちで帰った実家でしたが、母も義理の父も妹も弟も和やかに暮らしていました。父も私に話をかけてくれます。私がうまいと言った魚をわざわざ買ってきてくれ、腹いっぱい食えと言ってくれました。前の父と思えない優しい父になっていたのですが、そんななのに私は一度も父に父ちゃんということはできませんでした。その父も風邪をこじらかせて昭和22年8月に亡くなりました。それから1年ほど経ってから私は札幌に出ることになりました。母に話すと反対されました。札幌に行く当日の朝、どうしても行くのかいと母が私に聞きました。母は悲しそうな顔で目に涙を浮かべて私を見てました。玄関を出ようとすると、後ろから私を抱きしめてくれ、お前の家はここなのだから、つらかったらいつでも帰っておいで、待ってるからと言ってくれました。その時私は初めて母に抱きしめてもらい、母のぬくもりを、母の匂いを知りました。懐かしいあの時の匂いが今でも思い出されます。札幌に出てからはその母親の言葉と心に抑えて頑張ってきました。最初に働いた会社の寮は5年ほどで閉鎖になったので、私はすすきのの飲食店に住み込みで働くことになりました。文字の読み書きをできない私には ここしかありませんでした。でも注文の数が合わなかったり、保管所が合わなかったりすると、全部私が間違ったことにされました。辛くてトイレで涙を流すこともありました。そんな時に子守をしていた頃のおばあさんの言葉が思い出されました。女の子はいつも笑顔でなければ嫌われるよ。そういえばあのおばあさんはいつも笑顔でした。私もそれを見習っていこうと思いました。辛いこと悲しいことはたくさんありましたが、おばあさんと母のぬくもりを心に思って働くことができました。そうしているうちに店に来てくださっていたお客様に結婚しようと言われました。びっくりしました。彼は優しい方でした。何度も言われるので自分自身のことをすべて話しました。彼は黙って聞いててくれ、私は涙を流しながら話していました。分かった、俺に任せろと彼は家に連れてってくれました。彼のお母さんは私に、あなたもいろいろ苦労したようね、でもうちの嫁にはできませんと言われました。彼はすぐになぜだと言いました。教育を受けてないあなたには子供なんて育てられるわけがないでしょう。私はあまりの言葉に涙も出ませんでした。夢中で彼の家を飛び出してました。気がついたら靴も履かないまま街を歩いていました。教育を受けさせてくれなかった父と母を恨みました。せめて顔の知らない本当の父が生きててくれればとも思いました。彼を家を出るので一緒に暮らそうと言ってくれましたが、私はそれを断りました。それ以来結婚しようと思わなくなりました。私はその時は29歳でした。そんなことがあったのでお店を変わることにしました。前のお店は住み込みだったので新しい部屋を借りました。新しいお店で毎日忙しく、慣れない私には大変でしたが、仲間の方たちが親切に教えてくれるので私は感謝しながら楽しく働くことができました。少しずつ仕事も慣れてきて、昼の時間がもったいなく思えてきました。この時間を使って勉強したいと思い、知り合いに相談しました。適当なところが見つかるまでという約束で、昼に働くお店を紹介されました。昼も夜も働く毎日でした。毎日忙しく働いていて、気がついたら私も50歳を過ぎてました。そろそろ仕事を辞めようかと考え店長に話しました。そしたら55歳まで働けば厚生年金がもらえるので、それまで働くようにと勧められました。お店は会社組織になっていて、厚生年金を加入していたのです。私は勧められるまま60歳まで働きました。お店を辞めるので厚生年金をいただく手続きをしなければなりません。その手続きには私が字を書けないのを知っている店長が、長いこと働いてくれてありがとうと言ってついてきてくれました。店長の親切には心から感謝しましたが、字を書けない自分に情けなく思いました。そしてますます勉強したいと強く思いました。これからは私の時間です、学校に行こうと決めました。うちの近くの学校に行き、校長先生に、掃除でも何でもさせてください、お金はいりません、その代わり1年生と一緒に国語の時だけ勉強させてくださいとお願いしました。校長先生は教育委員会にも聞いてくれたのですが、ダメでした。私は小学校に入るために決められた年があるとは知りませんでした。何回も校長先生にお願いしたのですが無理でした。お友達に にも事情を話して字を覚えたいので勉強を教えてくれるところがないかと尋ねました。お友達は高校の校長先生をしているご主人に私のことを話してみると言ってくれました。待っていると電話が来ました。嬉しい連絡でした。市民会館で1週1回水曜日の夜に開いている学校がありました。遠泳塾という名前の学校でした。教えられた電話番号にすぐ連絡しました。すると水曜日の夜に来るように言われました。飛び上がるほどの嬉しさでした。平成11年6月中頃のことです。遠泳塾の入学は4月なので入学の時期はもう過ぎていましたが、私はここでも断られたら座り込みしてでも絶対入れてもらおうと思っていました。遠泳塾に来て最初の授業は掛け算でした。それまで足し算しか知らない私には掛け算とは何か全く分かりませんでした。黒板の前の先生とは別にスタッフの人がそばで教えてくれるのですが頭に入りませんでした。英語も同じでした。国語も同じようなものでしたが、ひらがなやカタカナは読めたので少しは分かりました。私にも読めるものがあると思うとワクワクしました。でも夏休みが終わった頃からその詩は分かったと思ったことが次の詩は覚えてないということが続きました。覚えられない自分が情けなく自宅の窓から見える森を見ながら何度も涙を流しました。スタッフの横山さんにやめようかと相談もしました。もう少し頑張ってと励まされ気を取り直しました。涙を流すこともありましたが水曜日になると自然に支度をして教室に向かっていたのは自分でも不思議な気がします。そういうことは何度も繰り返しました。秋になって生まれて初めて学校の遠足に参加しました。行き先は北大植物園でした。みんなでお弁当を食べてゲームをしました。子供のように大声で騒ぎました。お腹の底から笑って楽しい一日でした。2学期の終わりにはクリスマス忘年会です。それぞれの学年が出し物をします。私も歌って踊りました。楽しかったです。覚えられないこともありましたが英語で挨拶することは少しずつ分かってきました。グッドモーニング、ハワイ、書くことはできなくても話すことができて英語の時間も楽しくなりました。こうして私の遠泳塾での2年生、3年生が過ぎていきました。もうすぐ卒業だという時にテレビ局の取材申し込みがありました。テレビに映されながら生まれて初めて卒業証書をいただきました。その時は言葉が出ないほど感激しました。卒業してももうもっと勉強したかったので1年生に戻ることにしました。ちょうどその年から一人一人の希望に合わせて勉強できるじっくりコースが始まりました。私はやっぱり国語が勉強したかったのでそれでじっくりコースに入って勉強することにしました。私の担当は安藤敏子先生でした。今先生からいただいたお手紙を少し読んでみます。今日で1学期が終わります。その成果は短編を3回読み通しました。内容は十分に把握したようです。忙しい日もあったようですがとにかく1日1文を書き続けました。お天気のこと、自分がしたこと、お友達のこと、本を読んだ感想などなど嬉しかったです。私が勝手に決めたことをちゃんと実行してくださいました。大変な努力をなさったと思います。大層な時間をかけたと思います。 物語を読む声が初めの頃より軽くなりました。書く文は少しずつ変形して、天候一つ書くにしてもいろいろな証言をするようになりました。書き続け字を書く調べ書いている字も柔らかくなりました。書き慣れてきたのでしょう。何も何度も読むために渡した物語三編を全部二度ずつ書き写したのですもの。ずいぶんびっくりしました。感心しました。努力は裏切らないのですね。夏休みにまた新しい三編読んでください。二学期にそれを読み聞かせてください。楽しみにしております。お手紙をいただいて私のことをこんなにも思ってくださっていたのかと思うと涙が出るほど嬉しかったです。安藤先生に励ましを受けながら一日一文を書くことで国語辞典を敷けるようにもなりました。また分かりやすく文を書くためにいろいろと気をつけるようにもなりました。そして字を書くことがとても楽しくなりました。国語だけはじっくりコースで勉強しましたが、他の教科は1年生と一緒に勉強しました。2度目の1年生でしたがあまりよく覚えられませんでした。ずっと安藤先生に教えていただきたかったのですが、都合で先生は英塾をお辞めになりました。それで私が次の年から1年生の一斉授業を受けることにしました。国語はなんとかついていけましたが、他の教科はそうはいきません。特に数学はなかなか理解ができませんでした。今は電卓という便利なものがあって答えを出すことはできます。でも私が知りたかったのは、その答えになるのがということでした。答えになるのがどういうことかと、その時間をそれを考えていると間寿命が進んでしまいます。それはいつまでもわからないままで終わってしまうと思うと、どうしていいのかわからず、あんなに好きだった英塾に行く足が鈍ってしまいました。これが去年の3学期のことです。私が休んでいるのを心配してスタッフの方が何人か電話をくださいました。私のようなものを心配していてくださったのかと思うと申し訳なく思いました。それに7年も通いながら何も身についてない自分にも腹も立ちました。思い直して一からやり直そうと決意しました。全部の教科をじっくりコースで勉強することにしました。じっくりコースでは一つ一つ丁寧に細かく教えてもらい、安心して覚えられるようになりました。今ではゼロの掛け算もわかるようになってきました。ちょっと見ると難しい漢字もいろいろな漢字を組み合わせてできていることにも気がつきました。安藤先生のおっしゃった努力は裏切らないということが本当のことでした。私は今でもテレビに出たり人権救済の申し立てに自分のことを話してきました。それまでの自分は生き方は少しも恥ずかしいと思ってはいません。一生懸命生きてきたと自信を持って言えます。でもそれだけではありません。私のように学校に行けなかった人が他にもいるのかと思うと、その方々に英語塾のような学校があることを知ってほしかったのです。今の私のように楽しく勉強できる場所がたくさんあれば良いと思ったからです。私はこれからもずっとずっと英語塾で勉強を続けいきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。本当に、一言ではね、今私自身も、感動してちょっと感想が出てこないんですけれども、本当に一人一人がそういうこと思いをね持って実は練乳塾に通われてたんだなっていうことを改めて、思った次第です。で本当にこういう場をですね守って、もっともっと一人一人の多くの人たちがね、学べなかった分学べるような場所をねどんどん増やしていきたいというふうに思いました。でぜひ小山さんもうこれから、頑張ってほしいなっていうふうに思いますし、もう これがね実は本番ではありませんから、こんな東京でもですねぜひ、堂々ともう、他の、全国からの生徒さんの発表もありますけどね、もう立派な、ものですから、ぜひ頑張っていただきたいというふうに思います。でそれで、実は歌がねあるんですけれども、まだ多少時間ありますから、ぜひこの今日のですね